ではもう一度マルコの福音書の第10章をお開きください。この箇所から今朝御言葉を取り次ぎたいと思います。子供たちをイエス様のところにというタイトルをつけました。イエス様のところにですね、両親たちが自分の子供たちを連れてきた場面であるわけです。両親たちはイエス様に触っていただくためにというふうにマルコは記しているんですけれども、マタイの福音書の方を読んでいくと、イエス様に手を置いて祈っていただくために両親たちは自分の子供たちをイエス様のもとに連れてきたんだということが書いてあります。旧約の時代の中においてはよくですね、人々の頭の上に手を置いて祈るということがなされていたわけです。それは祝福の祈り、またその人に賜物が与えられるように、そういった時にですね、この手を置いてよく祈ったことがあったわけですね。でそれがもう人々の中でもよく行われていました。ここで親たちは自分の子供の祝福を願い、救い主であるイエス様に手を置いて祈ってもらおうとして、子供たちをイエス様のところに連れてきたわけです。子供たちの成長を祈るということは本当には親の務め、責任であるわけですよね。私たちはその子供を本当に祝福してくださるお方のところに連れていくということが大事です。知られない神々に対して連れて行って、まあ、分からないけれども何かご加護があるならばどうぞお願いしますと言ってですね、知られない神に祈るのは無意味なことですね。けれども本当の神様に、本当にこの子供たちを祝福してくださる、その命を司ってくださるお方に対して子供の祝福を祈り願うことは本当に親として大切な責任だと思うわけです。ここでイスラエルの人たちは救い主イエス・キリストのところに自分の子供たちを連れて行ったわけです。それを見て弟子たちはどうしたかというと、邪魔をしていくわけです。ところが弟子たちは彼らを叱ったと書いてありますね。子供たちを連れてくるんじゃない、あっちへ行きなさい、そういうふうにですね、弟子たちは邪魔をしたわけです。おそらく皆さんはですね、この聖書箇所を見るとこの弟子たちはどうしようもないな、そのように思うんじゃないでしょうか。一見ね、この聖書箇所を読んでいくときに、まあ弟子たちはちょっとひどいななんて思うかもしれません。でもですね、弟子たちの肩を持つわけではないんですけれども、彼らの気持ちもわからないわけではないんです。おそらくもうイエス様の周りにはたくさんの人たちがいつも寄ってきたわけです。たくさんの群衆がいつもイエス様の話を聞きにやってきました。中には本当に、もうですね、真剣に求めて話を送る人たちもたくさんいたわけです。あるいは病気を抱えてイエス様に何とか触ってもらおうと思って必死でですね、この重い体を引きずってイエス様のもとに寄ってきた病人たちもいたでしょう。中には重大な問題、深刻な問題を抱えてもう今にも死んでしまいそうな、そんなものすごい苦しい問題を抱えた人たちもイエス・キリストのもとにやってきて、その問題を解決していただこう、そんな願いを持ってきた人たちもたくさんいたでしょう。何百人、何千人という人たちがいつもイエス様のもとにはやってくるわけです。もしその中でですね、子供たちがワイワイワイワイしていたらですね、おそらく多くの人たちはイエス様の話を聞こうと思っても聞けなかったでしょう。ですから弟子たちは多分気を利かしたんじゃないでしょうか。もうイエス様の話をみんな聞こうとしてるんだから、そんな子供たちを連れてこっちに連れてきたらイエス様の話がみんな聞けないじゃないか、そんな一心で弟子たちは、あ、子供たちを向こうに連れてきなさい、そういうふうに邪魔をしたんだと思うわけですね。ですから、まあ、今みたいにですね、こういう 音響施設があれば後ろの人も聞くことができるでしょ。でも、まあ、その当時は音響施設ありません。野外でイエス様が語られるわけです。ですから弟子たちは気を利かしてそのように子供たちを向こうにやろうとしたわけですね。実は多くの教会でこの問題はあるわけですね。私たちの教会でも確かにないわけではないんですね。子供たちが、ね、ワイワイしてなかなか話に集中ができない、もう山添先生なんとか子供たちになれませんかねという声を聞いたことがあります。またそういうふうに思われても仕方がないかなと思う時もあります。だからですから教会においてはですね、よく、ナースリーという部屋を設けて、そして子どもたちをですね、礼拝中はその中に全部この押し込んでですね、もう大人たちは静かに礼拝が聞けるように気を使っている教会もあります。また中には、礼拝と同じ時間に、あるいはまあ別の時間に子どもたちだけの集会、まあ、教会学校というものを持って子どもたちはその集会で終わり、そして大人の礼拝には子どもたちは出ませんというふうに決めている教会もあるわけです。けれども今朝のこの聖書箇所のイエス様の言葉を読むときにどうでしょうか。私たちは考え方を変えなければならないんじゃないかなと思うわけです。14節と15節のイエス様の御言葉をもう一度お読みいたします。イエスはそれをご覧になって憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様の言葉は弟子たちの考え違いをはっきりと正されたわけです。憤ってという言葉が、聖書に書いてありますけれども、この憤ってという言葉は聖書中にここだけ用いられている言葉で、まあ、憤慨してとか腹を立ててというようなそういう意味であるわけです。イエス様が本当に怒っているという状況なんですね。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。これがイエス様の答えなんですね。そしてその理由をイエス様は述べておられます。神の国はこのような者たちのものだからです。だから子供たちを止めてはいけません。弟子たちをはじめとして周りの人たちはみんな、誰が私たちの中で一番偉いだろうか、誰が一番だろうか、自分は神の国に入れるだろうか、そんなことをですね思って欲の中に生きておりました。でも幼子たちは、赤ちゃんたちはどうですか、そんなことを思いませんね。誰が一番だとか誰が偉いだとか、小さい子供たちはそんなことは全く関係がありません。イエス様はそんなことをおっしゃってるんですね。子供たちのように心貧しくなければ神の国を見ることができないんだと。幼子たちは神様に愛されている大切な子供なんだということをイエス様はおっしゃっている。だからイエス様のもとに来るのを止めてはいけませんとイエス様はおっしゃっているんです。子供はうるさいから、子供は大人の話を聞いてもわからないから、だから礼拝の場に入っても意味がないでしょ。というならば、私たちは考え違いをしていて、イエス様はおそらくそういう私たちに腹を立てられるわけです。ですから、子供をイエス様のところに連れてくるのは親の務めです。そして子供を連れてきた親子ともども礼拝場から締め出すということは大きな誤りだということをぜひ皆さん覚えていただきたいと思います。一人の牧師先生がこんなことを話されました。その先生がですね、電車に乗っていると、まあ、静かに本を、ね、読もうと思っていたそうなんです。ところがですね、そうするそうして本を開いた途端にですね、入り口から修学旅行のですね、小学生たちがドコドコドコッとこう乗り込んできたそうです。 そしてもう途端にですね、電車の中はいっぱいになってしまって、子どもたちのにぎやかなですね、声がわーっとですね、この電車の中にあふれてしまって、あ、これはダメだ、もう早くここから逃げようと思ってですね、その先生は思ったそうです。でもその時にですね、その牧師先生考えたそうです。でも、もしこの修学旅行の子どもたちの中に自分の子どもがいたら、また自分の孫がいたらどうだろうな。おそらくうるさいというよりも、ちょっとその子どもの動向に目を向けて、 何を喋ってるかな、何をやってるかななんてですね、そんな風に思うんじゃないかな。うるさいというよりも、その子どもが関心を持っていれば、何をしてるんだなということにですね、目を向けるんじゃないかなと思ったそうです。何が問題かというと、関わりを持つか持たないかということなんですよ。それが大きな問題なんです。修学旅行の生徒たちは何にも関わりがないならば、うるさいの一言なんです。けれども、もしその修学旅行の子どもたちの中に一人でも自分の関わりがある子ども、自分の関心のある子どもがいたならば、事態は変わるわけですよね。私たちは教会の子どもたちに、どうか皆さん関心を持っていただきたいと思います。同じイエス様にある家族として、ぜひ関心を持って子どもたちを見ていただきたいと思うんです。今はわんぱく坊主でね、うるさいだけの子どもかもしれません。けれども、将来主にあっての素晴らしい働きをする立派な青年になるかもしれませんよ。それは私たちには分かりません。ただ言えることは、私たちがその関わり方次第で子どもはどういうふうに成長するか、その成長の仕方に関わるんだということを覚えていただきたいと思うんです。ただし、もちろん現実問題として、まあ、礼拝中にですね、子どもたちが騒いでもいいということではないわけですよね。当然親も周りの人たちも知恵を用いて、静かな礼拝を持てるように携帯の電源をですね、マナーモードにする、もうそういうことはもうずっと言われていることですよね。あるいは、まあ、子どもたちに対しても静かにさせる、子連れ礼拝のマナーというものがあるわけです。実はいろいろ準備しているときにですね、とてもいい子連れ礼拝のマナーっていうホームページがありましてですね、私プリントにまとめてきました。その先生が書かれたものを、私は少し構成してですね、2ページにまとめて書いてきたんですけれども、もし関心のある方というかね、子育て中の人、また自分はですね、礼拝中いつもうるさいうるさいと思ってしまって、説教に身が入らないというふうなね、そういうことを思っている人があるならばですね、ぜひこのプリントを読んでいただきたいと思います。その中でですね、一つのことを書いてあったんですけれども、子連れ礼拝のマナー、一つの大きなポイントは、まず親は子供と一緒に座ってくださいということが書いてあるんですね。子供同士だけで座らせたら、もうそれはですね、喋りなさいということと同じだと。だから、いつも子供は自分の横に座らせておくということですね。ぜひそのことだけはですね、気をつけていただきたいなと思うわけです。今日はですね、子供にも分かるお話を用意してきました。スライドを使っていきたいと思うんですけれども、助けてよケイジ君というお話です。ぜひ子供たちも見ていただきたいと思うんですけれども、ある町にケイジ君という小学6年生の男の子がいました。ケイジ君ですね。ジャイアンじゃないです。ジャイアンじゃない。ケイジ君です。いつも元気いっぱいで、力も強く、みんなから信頼されている少年でした。ある時、友達が沈んだ顔をしてケイジ君に言いました。ケイジ君、僕を助けてよ。実はいつも隣町の子にいじめられているんだ。 ケイジ君はよし来たとばかりに胸を張って言いました。よし、俺が行ってやっつけてやるよ。次の日、ケイジ君は隣町小学校のいじめっ子に決闘を申し込みました。すると相手はすぐにやってきました。お前か、決闘を申し込んできたのは生意気なやつだな。そう言うといきなりケイジ君に殴りかかりました。ケイジ君はとっさに相手のパンチをひらりとかわすと、力いっぱい拳を握りしめて相手の顔をめがけてパンチを入れました。バシッ。すると見事に一発で相手の子は倒れてしまいました。その後のケイジ君の小学校生活は楽しい毎日でした。みんなケイジ君を恐れて文句を言う人は誰もいません。隣町の小学生も彼に会うとペコペコして道を通り過ぎるのでした。ケイジ君は小学校を卒業し、中学校を卒業し、そしてついに高校生になりました。ね、ケイジ君が大きくなった時の顔です。ある晩遅くケイジ君がお腹を空かせて学校から帰ると、家は真っ暗でお母さんもまだ帰ってきていませんでした。また今日も遅いのか。ケイジ君はそう思いました。しばらくしてお母さんが帰ってきました。ケイジ、ごめんね、仕事で遅くなっちゃって、今から晩ご飯作るからね、とすまなそうにお母さんは言いました。ケイジ君はお腹が空いていたせいもあって、なんだか無性に腹が立ってきました。今からだってふざけるな、いつも仕事仕事って、僕のことはどうでもいいのかよ。ケイジ君は怒ってテーブルを思いっきり叩くと部屋に閉じこもってしまいました。その夜遅くにお父さんが帰ってきました。事情をお母さんから聞くと、お父さんはケイジ君の部屋のドアを叩きました。ケイジ、話があるんだけど。そう言ってドアを開けてお父さんが入ってきました。ケイジ君は怒られると思って先に話を切り出しました。お父さんもお母さんも仕事仕事って、僕のことなんていつもほったらかしじゃないか。お父さんはその言葉を聞くと、ケイジ君の目をまっすぐに見て静かに話し出しました。ケイジ、お前に言わないでおこうと思っていたんだが、もうお前も大きくなったから大丈夫だろう。お前が小学生の時に隣町の子と喧嘩したことを覚えてるだろう。あのあとお父さんとお母さんは向こうのご両親のところに謝りに行ったんだよ。だけどとても大変なことが起こってしまってね。実はケイジが殴った相手の子の目が見えなくなってしまったんだ。そう言うとお父さんの目から涙があふれました。お父さんたちは頭を下げて帰ってきたんだけど、その後相手の子の病院の治療代や慰謝料がすごくかかってしまってね。だからお父さんとお母さんは夜遅くまで仕事をしなくちゃいけなくてね。分かってくれるか、刑事。でもお前になかなか構ってあげられなくて本当に悪かったな。そう言うとお父さんは部屋を出て行きました。ケイジ君はもう胸が詰まって何も言えませんでした。お父さんとお母さんは僕のために毎日遅くまで働いてくれていたんだ。それからケイジ君の心が変わったということは言うまでもありません。このお話に出てくるお父さんとお母さんは、イエス様が私たちにしてくださったことと同じことをケイジ君にしたのです。 悪いことをしたのは誰ですか？それはケイジ君だったんです。けれどもお父さんとお母さんがケイジ君の代わりに苦しんで許してもらおうとしたのです。同じようにイエス様も私たちが犯してきた悪い罪を許していただくために身代わりとなって十字架で苦しんで死んでくださいました。だから天におられるお父様は、神様はイエス様の十字架の苦しみを見て私たちの罪を許すとおっしゃっています。どうかイエス様がしてくださったことに気づいてください。そしてイエス様に心からありがとうと感謝をしていただきたいと思います。ではお祈りして、その後子供のための祝福の祈りを持ちたいと思います。ということをお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。そしてイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で苦しんで、その血を流し、その命までも捧げてくださったことを心から感謝をいたします。また私たちにいつも素晴らしい恵みを与えてくださっていることを覚え、心から感謝をいたします。そして今私たちの教会に子どもたちがたくさん集っていることを感謝をいたします。どうぞ一人一人神様の御手の中にあって、大切な命であり大切な子どもたちでありますから、どうぞ私たちが関わりを持ってこの教会に集う子どもたちを育て、またその成長のために祈ることができるように続けて導いてください。怒ったり怒ったり悪意を持って望んだりすることのないように、いつも主にある平安と慰めと励ましを持って互いに祈り合い、そして子どもたちを育てていくことができるよう導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。